絡先、参加人数をお書きの上、番組宛にハガキかファックスでお申し込みください。公開録音は3月9日月曜午後1時半からです。
戦う商売人税理士、森田重信の、もりもりわかる税の話。
このコーナーは税理士法人森田事務所の提供でお送りします。さあ今日も始まりました、戦う商売人税理士森田重信のもりもりわかる税の話。神戸を拠点に全国で1000件を超える顧客を支援、銀行、保険会社など金融機関からの依頼を中心に年間およそ200回を超えるセミナーを開催しています。そして2008年には上海に、2012年には香港とアジア進出を行うのと同時に、長崎、熊本、福岡と九州にも毎度魂を届けてくれている森田さんが今日もスタジオにいらっしゃっています。
毎度森田でございます。
毎度
毎度毎度、まあ、先月ね森田先生お休みでしたから、今年初めてのご出演ですね。
そうなんですね。ちょっと風邪をひいてしまいましてね、声が出なくなってしまいまして、もう声が出ないとラジオには用なしですから、ご迷惑をおかけして本当に申し訳ありません。まあ今年もよろしくお願いいたします。
今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。先月はね、ラジオだからちょっと今描写しますけれども、私の隣で今スマホで撮影していらっしゃる川上さんがね、ピンチヒッターでご出演いただいたわけなんですね。
はい、
にっこりと笑顔で
うなずいていらっしゃいますけれど、
今日もスマホでしっかり撮影していらっしゃいます。その時にね、川上さんはね、森田先生は自分たちの大事な商品なので、梱包用のプチプチでぐるぐる巻きにして運びたいなんてこともね、ちょっとぶっちゃけておっしゃってましたね。
うん、そうなんですか。
そうそう、
まあそう言われるとね、ありがた、逆にありがたい話なんですけどね。私なんか売っていこうなんてね、まあどっちかだと壊れた方が早いな体しますから。
いや、はい、
大事な商品ということですね。プチプチ前とかもですね。そうですよ。まあね、会社の方にとってももちろんお客様にとっても代わりのいない森田先生でいらっしゃいますからね、風邪など気をつけてくださいね。
は
い、
ありがとうございます。
さて、長崎もランタンフェスティバルの季節になりました。森田先生は中国にも事務所をお持ちですし、年明けは上海医療現場視察ツアー、こちらも開催されたということなんですが、いかがでしたか？
そうなんですね。関西のお医者様とですね、この長崎やこの九州のね、お医者様と一緒に約20名ほどで、中国の病院や診療所や介護施設を見ていきましたけどね。正直な話、本当に私たち日本に生まれてよかったなって思いましたよね。はい、やっぱり、はい、そうです。はい、やっぱり中国にも一応先進医療っていうのみたいなのが入ってはいるんですけど、まだまだっていう感じでございましてね。はい、やっぱりまあ医療機関にかかって治療や手術やとかいったものを受けようと思ったら、やっぱ中国では大変ですよね。はい、やっぱり日本はその分だけ非常に恵まれておられましてね、なかなかやっぱり実感がね、日本におるとわからないですけど、ああいうのを見ると本当に日本っていうのはちゃんと体制がちゃんとできてるなと思って感心しました。
はい、やっぱり医療技術って日本は目覚ましいものがあるんでしょうね。なかなか視察が難しい施設を回るツアーということだったと思うんですが、こういう企画が作れるのも、もうこれもやっぱ森田先生の特徴ですよね。
まあそういうことなんですね。自分たちの強みを生かして、皆さんにね、旬な情報とかいろんなチャンスをですね、提供するのがお商売やってる皆さん に対する基本やと私は思ってますのでね。いろいろ考えて用意していきたいと思うんですが、特に海外なんかはね、なかなか視察してみると、ビジネスなんかに非常にヒントになるものがいっぱいあるので、これからもそういうことやっていこうかなと思ってます。
面白いですね、
取り組みがね。そうですよね、もう楽しみです。ちょっと私たちも行ってみたいですけどね。
いや本当に、
よかったら一緒に行きませんか？NBC さんの主催で、NBC さん持ちで行かせていただけませんか？
ということですよ。ラジオ局長聞いてますか？それは置いといて。
さてさて。
ね、今日はどんなお話をしてくださいますか？
今日はですね、ちょっと、この間では森田語録っていう話をさせていただいてたんですが、今回はちょっと真面目にですね、27年度の税制改正というちょっと硬い話をしようかなと思っております。
ちょっと難しそうですけれどもね、
はい、なんかね、まあ、身近な国民の一人ですけれども、なんかちょっと外の話のような感じがどうしてもするんですけど、難しいですね、
まあ、要はあの27年のですね、今年27年の税金をどうするのというのをですね、
はい、
まあ、あの与党でみんな議論して、うん、それを発表したのが税制改正大綱なんですね、
はい、
これ去年の12月の30日に出されたんですけども、これでね税金が今年こうやって決まるわけではないんですが、
はい、
最終的には3月の国会を通らないといけないんですけれども、うん、まあ与党が考えてますのでね、はい、ほぼまあ国会で全部通ってしまいますので、うんうんうん、まあ、この内容が今年の27年度の、まあ、税制はこうなりますよということになってくるわけですね、はい、
うん、でそこでじゃあその税制改正大綱のポイントというのはどんなところでしょうかね。
まあ、大きくは2つありましてね、
はい、
1つはあの消費税率の問題なんですね、やはりあのアベノミクスのね、うん、推進で、まあ、大企業なんかは景気がね、少し良くなって、
はい、
まあ、緩やかに回復しているよということになってるんですが、円高や株高です、円安株高ですね、でところが個人の方はね、まあ、さほどあんまり実感がないですし、
はい、特に私なんかないですよ。
そうですね、
そうですね、
私もないです、
うん、いや、はい、個人商店の方なんか特にそうでしょうね、
は
い、
そう、おっしゃる通りでね、この地方とか、あの中小企業とかはね、本当にあの本当にアベノミクスって効いてんのっていう感じで、なってるんで、まあ、去年の年末に選挙がありましたようにですね、はい、まあ、あの本当は27年の10月から消費税を 10% に引き上げようかどうかということだったんですけども、最終的には選挙でいろいろね、うん、投票した結果ですね、
うん、
まあ、今回の改正大綱の中にはもう一応1年半伸ばしましょうと、
29
年4月から、消費税を 10% に引き上げましょうと、
はい、
まあ、その代わりあの、今までは景気がいいとか悪いとかの判断が入ってましたんですが、
はい、
もうこの次はもうそんな条件関係なく、うん、もう必ず 10% にすると、うんうん、いうことが決められたわけですね、はい、まあ、それともう一つのポイントはですね、うん、もうこう今までずっと景気が悪かったですから、
はい、
デフレ脱却っていうのを確実にするために、まあ、法人税改革というのをやろうということで、はい、うん、税率を引き下げました、
うん、
まあ、細かい数字を言ったら本当に申し訳ないんですけど、
うん、
今まであの法人の実効税率が 32.44 と、
はい、
32.44 というのを、今年は 32.11 に、
ほうほうほう、
来年は 31.33 に、
はい、
まあ、あの引き下げていくと、まあ、少し税率を下げて負担を軽くしてあげようと、
うん、
まあ、その、流れで今年法人税率を少し下げたというのが、まあ、2つ目のポイントでございますね。
はい、まあ、まあ会社にとってはそれはいい話ではありますけどね、法人税率減税っていうのはね、
あ、まあ、あの、確かに法人税が下がるいうことはね、うん、まあ、減税っていうことになるんですけど、うん、本当はあのその恩恵を受けるのは大きな企業ばかりなんですね、
う
ん、
そう言われてますね、
まあ、だからここ 2,3 年はですね、大きな企業にその負担を、恩恵を受ける大きな企業に負担してもらおうと、
うん、
いうことになってるんですが、やはりあの今日本も高齢化社会を迎えてましてね、
はい、
医療や介護やっていった社会保障にかなりお金がいりますから、
はい、
問題はその 2,3 年経った後にですね、うん、大企業だけではなくて、中小企業にも零細企業にも、うん、その負担をね大幅に求められてくるであろうということになってるわけですね、
うん、
そうすると 2,3 年後いうことは、ちょうど29年4月から消費税が上がって、はい、で景気もそれでまた悪くなるかもしれないと、
はい、
そしたら企業にとっては売上も利益も伸びない、
うん、
だけど税金だけは増えると、
あ、
そうすると手元に金が残らんというようなことになってですね、
うん、
まあ、それから先また生き残っていくのに大変かなということになってくると思いますのでね、まあ、できたらここ 2,3 年は中小企業零細企業はあまり今回の改正の影響を受けないので、
はい、
この間にですねしっかりお金を残して将来生き残れるようにしとかないかんということになってくるということなんですね。
楽観視できないわけですね
と思います、はい、
特にこの 2,3 年っていうのは相当じゃあ踏ん張りどころと言えますか、はい、中小企業は。
そうですね、だからあの中小企業にとっては変わらへんっていうので、うん、安心感持って仕事するんじゃなくて、そっから先が大変だから、この 2,3 年で踏ん張って儲けてお金を残そうと 残して将来生き残ろうとこう考えないといけないと、まあ私はそう思ってるんですね。
なるほどね。なんか今世の中って景気がいいってやたら言われてるけれども、それははっきり一部の大企業だけであって、ね、決してね中小零細そして私たち市民のレベルには全然到達してない。なおかつ消費税 10% もあると、はい、なってくると、
それもね 10% で終わればいいんですけどね、多分おそらく、どんどん上がっていきますので、はい、さらに負担が増えてくるような感じがしますのでね。
ああそうですか、
はい、いや、 やっぱり ね今のことだけじゃなくてね、あの全体をこう長い目で、
そうですね、常にね、
考えないといけないと。
そうですね、あのこれから高齢化社会になっていきますのでね、国もあのお金が大変必要なんですよね。
消費は本当 ね、はい、もう絶対必要ですもんね、
はい、それともなって若い人が減っていきますので、
支える力、
はい、それがないもんですから、やはりどうしても増税っていうところで、やっぱり中小企業にもかなり負担してもらわないかんと、庶民にも負担してもらわなあかんという時代が、まあ、目の前に来ておりますのでね、はい、それがもういよいよスタート切ったというふうに考えればいいんだと思います。
なるほど、現実も直視しながら展望も考えていくと、
はい、そういうことでございますね、はい、
なるほど、わかりました、もう本当森田先生、あの税の話から経済の話まで
本当に勉強になります。
考えることを本当気づかせていただきます。
ありがとうございます、ね、ありがとうございます。
さて、このラジオを聞いて森田塾へ行ってみようと思われた方や、その他のお問い合わせについて電話番号をお伝えしましょう。 095-811-1888 095-811-1888 か、ファックスの場合は 095-826-2422 095-826-2422 サポートにご連絡ください。またインターネットで商売人税理士森田塾で検索してみてくださいね。ホームページではセミナーの開催情報やこのラジオ放送も聞けるようになっています。ぜひ森田先生の生の言葉をお聞きになってみてください。
はい、あの公表されても2ヶ月経ってますから、まあ、いろんなところであの解説なさってる税理士の先生方はたくさんいらっしゃるんですけども、まあ、私みたいなあの関西人が喋ってる解説もまたちょっと風味があって面白いと思いますので、
はい、
ぜひともお聞きいただきたいと思ってます、
はい、ここでもきっとね目から鱗が何枚も落ちるんだと思います、はい、ぜひとお問い合わせもしてみてください、
はい、お待ちしております、
はい、さあそれでは森田先生今日も毎度で締めましょうか、はい、せーの、
毎度。
このコーナーは税理士法人森田事務所の提供でお送りしました。森田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
NBC 長崎寄席プロデュース新和銀行落語会、出演は現代の落語界を代表する爆笑派柳家。